こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語でバイリンガル会話形式でコメントしていきます。1個目、ストーニーブルック大学、 NVIDIA、 Adobe が共同で研究を行い、 VR の中で延々と歩き続けられる新しい方法を発見しました。VR の世界ではスペースは無限ですが、実際はユーザーはスペースが限られた部屋の中にいるため、ヘッドセットをつけてまっすぐ歩いていくと当然部屋の壁にぶつかり、現実に引き戻されてしまいます。この問題を解消するため、チームは人間の跳躍性眼球運動に注目しました。人間は広い場所をさっと見渡したり、絵画を鑑賞している時などに1秒間に数回の素早いスピードで無意識に目を動かして様々な情報を得ています。素早く目を動かすと、当然目が動いている間の視覚はブレてしまいますが、そのぼやけた映像は脳に入らないよう遮断され、本人の気づかないうちに一時的な盲目状態が連続して作り出されています。これを利用してユーザーが一時的に盲目状態に入っている時を検知し、その間に視点を少しずつずらすことで、ユーザー側にバレることなく壁や障害物、他のユーザーにぶつからないよう誘導することに成功しました。
Stony Brook University, NVIDIA and Adobe conducted a collaborative experiment resulting in a novel VR technique which enables users to walk forever in a limited spaceWhile the 3D space in virtual reality is limitless, the room in reality which contains the headset-wearing human is not. In addition to limiting the virtual environment, this can result in a disenchanting experience if the user walks into a wall. To address this, the researchers focused on eye movements called saccades. Saccades are subconscious and used to collect data for analyzing the environment, often occurring several times per second.This rapid eye movement results in the momentary blurring of the visual input from the eyes, and so this input is ignored by the brain, resulting in momentary blindness. The researchers used these moments of blindness during saccades to slightly reorient the player in the virtual world, successfully guiding the user, without their knowledge, around real-world collisions with walls, obstacles, and other users.
そう、面白くない？これ。VR の中で延々と歩き回ろうと思うと、当然広いスペースが今は必要で、だからお台場にあるような、遊びに行ってその場でやるようなやつはできるけど、例えば家でじゃあやろうとなった時にリビングだとすごい限られてるよねっていう、
そういう時にこれを、 How large of a space are they able to do this?
これはね、でもこの部屋ぐらいって言っても聞いてる人は分かんないと思うけど、普通のリビングぐらいの、分かんない、でも普通にそんなに大きくない部屋だ、大きくないしそんなちっちゃすぎもしない部屋だったんだけど、その例えばコンサートとかピアノの発表会とか自分がやってる時にパーッと観客を見渡して自分の親を見つける時とかに、この跳躍性眼球運動とかをが起きてるらしく、そのさーっと部屋を見渡してる時に目がすごい勢いで実は動いていて、そのフォーカスとフォーカスの間のブレをちゃんと見てると、気持ち悪くなるし何見てるか分かんないから、そこは遮断されてるらしいんだよね、常に。
I see you doing it right now、like、while you're explaining this.
そう、だから自分ではみんな無意識なんだけど、それを頭の動きと視点をトラッキングしながら VR やってもらうことによって検知して、ちょっとずつちょっとずつずらすっていう。
Have you seen the videos of people trying these eye trackers on YouTube?
No.
Do you know about the new eye tracking technology? So they have some camera eye tracking device that you can buy. I think it's less than $100, but it will track where your eyes look on your screen, and then it will record that on the screen. It'll show you. So while you're browsing the internet, this weird bubble-looking thing will move around on your screen, showing you where you're looking. And it, it's very weird because, well, PewDiePie, do you know who PewDiePie is, the YouTuber?
No.
So there's a YouTuber named PewDiePie. I think he's the, isn't he the largest YouTube channel
Maybe.
In the world? But he wore this, or he didn't wear it. He just installed it on his computer and it was tracking his eyes, and he asked his followers or whoever to send him content that would be interesting for him to try to navigate. So they sent him videos of girls wearing like sexy clothes and stuff. And as soon as he opens it, his eyes are darting over, looking at, you know, related videos, and there's like cleavage, and it's just, and he was explaining how he wasn't aware that he was doing this. I mean, it takes some courage to do this, honestly.
Yeah, yeah.
I wouldn't want to do it. But your eyes just constantly fly over to, you know, boobs, ass, just 100%. And it takes a lot of focus to manage that. And it makes you wonder how much you're just, you know, I don't know if your behavior is that much different when you're looking at a computer screen versus walking around in the real world. I hope it is. But
ね、150% もう無意識じゃんそれって、なんか人に会った時最初に実はどこ見てるとかって、後で聞かれても自分では分かんないし意識してやってることじゃないから、そうこれも多分まさにそういうことで、でしかもその一時的な盲目状態に入っている間に視点を動かされてても人間は気づかないっていうのもすごいよね、まあ、だから大幅に動かしたらもちろん分かっちゃうんだろうけど、ちょっとずつだと全然バレてないっていう。
Well, if you're doing that several times per second, then you can inject these corrections, rotate you in the virtual environment several times per second. And, you know, they may be doing that, you know, only a couple of degrees or something, maybe less.
Yeah.
But that accumulates. If you keep doing it in the same direction, eventually you're going to end up going in a circle, but feeling like you're going straight.
そう。で、しかも見えてない間に視点が動いてるわけだから、当然気持ち悪くなったりとかもないらしくて、すごいよね。
What direction is good for this? Do you want to do it clockwise, counterclockwise? You can't really mix it, right? Because then you'll straighten out the participant.
Yeah, I guess.
Right?
Yeah.
You need them to keep turning.
どうなんだろうね。
And does that, could this distort your ability to track objects in the real world? So if you have this distortion being injected into your senses and you're getting this modified feedback every time your eyes look around, maybe that wouldn't be good for like a tennis player or something. Maybe if they use that for a while, the neural feedback would cause some imprecision.
ただこの跳躍性眼球運動っていうのは、動いてるものを追ってるときはこれじゃないスキルを使ってるんだよね、人間って。だから何全く別の現象っていうかさ。
But it's still your orientation in the world.
まあね。
Right?
どうなんだろうね。
Because it's being tweaked. Like if you're in reality, the rules are always the same, and so your mind is very, very, very well tuned into real physics.
Yeah.
But when you start getting this feedback to your brain, even if it's subconscious, through some system like this, I don't know if there would be negative consequences, but certainly it should be investigated.
例えばこれをもう長時間にわたって、例えば毎日8時間とかこの VR の世界に入って常に視点を調整、気づかないうちに調整されてるとかだと、確かに何かしらちょっとおかしくなってずれる可能性はあるよね、現実に戻った時に。
Well, at a bare minimum it would cause some muscular imbalance from turning left all day in, you know, this VR Zoolander world that you now live in.
Yeah. でも面白いよね、どんどんなんか前進してるというか VR の技術が。
I want to see them make new kinds of environments in virtual reality where the way you move around is there are so many different ways to do this. There doesn't need to be a ground. There doesn't need to be, it can get really weird, but there's there was this game called Manifold Garden. Have I mentioned that before? But this game, Manifold Garden, doesn't really have...
Ah, physics が違うやつ。
If you jump off of a building,
right,
yeah, reality yeah. kind of repeats itself mm. in these segments.
Mm-hmm. 重力の概念がちょっと違うみたいなやつだよね。だからインセプションみたいな感じで、歩き、あの壁を伝って歩けたりとか、だから現実の物理の世界とちょっと違うってやつ。
So Manifold Garden, the area you're exploring is an object that you can arrive at by moving in any direction.
Mm.
Right?
Yeah.
You can walk in any direction and you'll end up on the opposite side of the object that you're navigating. I don't know, you know, what can be done with VR like that, but there could be those sorts of perceptual tricks yeah. that could be employed as well.
それこそでもゲーム終わって脱いだ時にすごい気持ち悪い感じになりそうだよね。
Or your mind is blown.
だってさ、変な話、あの、ずっと動く歩道を歩いて、空港とかで。
Mm-hmm.
で、降りた瞬間も変な感じするじゃん、すでに。
Mm-hmm.
動く歩道なんて、たかが知れてるけど、長さは。ああいう感じだよね、多分。ちょっと脳がおかしくなって、あれっていう。あと、yeah. エスカレーターが工事かなんかで止まってて、それを降りたり上がったりしなきゃいけないとき。
あるじゃん、駅とか。
そうそうそう。
Yeah.
It does feel weird, right?
When you first step on, it's like the first two or three steps on that stopped escalator.
Yeah.
It's like,
am I
slipping backwards right now? Or like,
But
that's something that your brain has imprinted in there from taking escalators over and over and over and over again. So I'm wondering if this headset making you turn left...For hours on I don't know.
次、Expedia Japan が23カ国の男女18,229人を対象にフライトに関する意識調査を行いました。その結果、家族、恋人、友人と席が離れてしまった場合に、他の乗客と交渉し席を代わってもらうと答えた人の割合が日本はわずか 6% にとどまり、世界で最も少ないことが分かりました。上位からインドで 41%、スペイン 33%、アメリカ 30% でした。また、機内で靴と靴下を脱いで裸足になると答えた人の割合は、日本は 16% で世界で最も多い結果でした。裸足になる人が最も少なかったのはアメリカでたった 3% でした。また、日本は世界で唯一半数以上の 53% が通路側の席を選ぶと回答していましたが、年代別で見ると18歳から34歳のミレニアル世代では 58% が窓側を好んでおり、逆転していました。
Expedia Japan has conducted an opinion survey of 18,229 men and women from 23 countries on the subject of flying.The survey asked respondents whether they would ask a stranger to switch seats with them when separated from their family, lover, or friend. For respondents in Japan, this was just 6%, the lowest in the world. The highest was India at 41%, then Spain at 33%, and then the United States at 30%. Also, 16% of respondents from Japan, the most of any country, indicated that they would remove their shoes and socksand be barefoot on the plane, something only 3% of Americans indicated they would do. Lastly, more than half of respondents from Japan indicated that they would prefer an aisle seat. However, when broken down by age, 58% of the Japanese millennial generation actually prefers the window seat.
So, まあまあ国民性が出てるというか、あの、まあ、席を変わってもらうのもやらないし、通路側の席を選ぶっていうのもこうトイレに行くときとかに隣の人を起こしてこう通路に出なきゃいけないとか、
うん、
っていうのを避けたいっていうだからなるべく他の人をバーダーしたくないみたいな
yeah.
すごい日本っぽいなと思った、
well, 迷惑 is the cardinal sin、
yeah.
of Japan
そうそうそうで窓側に座った場合に、うん 場合でトイレに行きたくなった時に隣の人を起こす人の割合も日本はすごく低くて、
うん、
こう避けてお尻を向けてこうしれっと静かに出るっていう人が一番多かった。
You have to be kind of thin to do that.
そうだね、大きい人はちょっと無理だね。出てもらわないとね。そうそう。面白いよね。この裸足になるっていうのも日本はね、結構家の中で裸足が多いから、飛行機もまあ家ではないけど、まあくつろぐ場所というかさ、靴脱いで裸足になっていい場所っていう
感覚。It's just too long. You feel like you live there.
Yeah. No? そうね、長時間のフライトだ。
Do you take your shoes and socks off?
靴はもう座った瞬間に脱ぐ。
Socks?
靴下は脱がないかな。あの飛行機って寒いじゃん。
Yeah. But your feet get weird, no? My feet get weird on the plane.
Like bloated?
Yeah.
そうね、むくむよね。
Yeah. And it's, you don't want to think about your bloated, hot,You know,
Ew, yeah.
feet just
そうね、だから
in your shoes.
リゾート地とか行くときはもう最初から B さん入っていく、でも B さんだけ脱いでも完全に裸足の状態だから、むくんでも大丈夫。
Yeah. Flip flops at the airport
is the best.
It works.
Yeah.
It actually works.
Yeah.
Surprisingly.
As
long as you pack some shoes.
ただちょっとなんかヨーロッパとか行くときはまあ場所によるね、だからあっちの季節によるね、冬とかだったらさすがに靴履くけど。
So you don't take your socks off?
I don't.
So you would have actually said no on the survey? Or maybe you could have responded just the shoes off, not the socks?
Yeah, that's what I would have done.
But how many people are in your camp, you think, where they keep the socks on but they'll take the shoes off?
結構いるんじゃない？I don't know.
Do you ask for permission when you lean the chair back? Or no? No. You just hit that button and you just slam it all the way back.
Well, recently I've been on premium economy.
Hmm.
So, premium economy だと椅子がスライドするから
椅子がスライドする。
そうそうそう。あの、最近のはさ、椅子自体が下にスライドするから後ろの人に迷惑かかんない構造になってるじゃん。だから、
really?
あのビジネスクラスとかのシートと一緒で、その背もたれが後ろに下がるんじゃなくて自分が下にスライドするから、前の人が
Are you on the floor? Where does the chair go?
It just slides down.
Like under the chair in front of you?
Not completely under, but、
okay.
だからその前の人が椅子を倒そうが倒さまいが後ろの人には関係ないっていう仕組みになってるわけよ。でビジネスクラスとかファーストクラスとかみんなもともとそうなんだけど、プレミアムエコノミーは JAL とかだと、まあ、そういう形になってるから、もう一番下まで下げてる。だからそうするとそう、だから後ろの人に別にいいですかとか言う必要もない。
But when you aren't on your highfalutin premium economy, do you ask?
飛行機は聞かないね。新幹線とかはちょっと、でもあんまり下げないだから。もうちょびっとだけ気持ちちょっと下げてすいませんねっていう感じで、だから新幹線で全開まで下げてる人とかすごいなって思うよね。
It makes me so upset.
すごい狭いもんね。
I have no space and the person in front of me will just immediately they just hit that button and they just slam it all the way down and I'm just like, oh my god, this isis the worst. And I never do that because I feel like it's such a big deal.
Yeah.
But maybe it's just because I don't have that much space. I think it's a big deal. I don't know.
やっぱだからね、マイルを貯めてあのプレミアムエコノミーにするのが一番の近道。
I can't afford to 貯めるマイル。
一番の近道です。あの、だから、そうね、私は結構海外の出張が多かったからマイルがすぐ貯まるし、今は夫が海外の出張多いから結構貯まるからいいけど、それがないと確かにね、なかなか貯まんないよね。
What do you make of the whole shoe thing? What is that? Because it's completely opposite, right?
あ、靴脱ぐか脱がないかの文化?
Yeah, yeah.
うん、うん。
It's still going, and even after all of this, I'm completely unconvinced, you know, of the Western
way of
shoe living.
最近なんかそういうビデオがバイラルになってて、英語のビデオで、こう日本では靴を脱ぎます。でもうちらの国では脱がないから超汚いよねみたいな。でそれがいかに汚いか実はっていうのをすごい前面に出してる動画があって、いや本当にその通りで、まあ多分番組何回か話してると思うけど、だから海外、まあアメリカとかで人ん家行って、みんなこう平気で結構靴のままソファーに上がって足乗せたりとかするじゃん。
And on the bed.
そう、ベッドもね、そう。
なんか、If they're fresh kids. Yeah.
なんかそういうのとかもさ、いや、でもスーパーのトイレとか行ってるじゃん。
Mm-hmm.
駅のトイレとか。そのまま家に帰ってきて、それでソファーに足乗せるとかもう考えられないって思っちゃう。
But people always change the subject when I say that.
They just 考えたくない。
They just change the subject.
あと床の、なんだろうね、埃の感じがやっぱり全然違う。
Hmm.
だから、あの出向しててドイツのアパートに2ヶ月住んでた時とかに、いくら掃除機しても元からなんかもう若干外みたいな感じに床がなっちゃってるから、なんて言うんだろうね、もうザラザラしてんだよね、なんか
Really? Like what's on the floor?
だからもうほこりっていうか塵みたいな、本当にアスファルト、外のアスファルトと同じような状態になっちゃってるから、
Like have you closely inspected it? Like
No. だからそこをやっぱ裸足で歩くとザラザラするから、
When can you take your shoes off? Who's the most pro indoor shoe culture in the world? Is it America? I just have kind of assumed that it was, but I actually don't know that.
アメリカかな。なんか今までパリとニュージーランドでは人ん家に行った時に、あ、うちは靴脱ぐ家だから脱いでって言われたことある。でもアメリカで、まあいるんだろうけどね、もちろんこれ個人の感想だから何の統計でもないんだけど、
There is a diversity of shoe lifestyle, right? But no one in the States has the driving, you know, 運転用の靴 that people have here.
あ、そうだね、日本、それ、それはでも日本でも珍しい方だと思うけどね。ただこう車の中も家とみなすみたいな人でしょ。
It was 流行ってる for a little bit though、okay. I feel like the early 2000s.
それはでも私会ったことない、日本でも。
Oh really?
車で靴脱いで履き替えてとかっていうのは、
I have different shoes for driving、
hmm.
But it's more than a cleanliness thing. It's hard to drive.
あとこの間面白かったのは、うちの夫の弟が結婚したのね、アメリカ人の女の子と。で日本に遊びに来てて、初めてだったのその子は日本に来るのが。で、まあ、親戚のお家に行った時に玄関でスリッパに履き替えるじゃん、まず。で家の中はそのスリッパで過ごします。ただトイレに行ったらまたトイレ用のスリッパが置いてあって、そこでトイレ用のスリッパに履き替えるじゃん、でそれって日本人からすると別になんてことない、もうよくあるから考えもしないんだけど、その子にとっては結構衝撃だったらしくて、
What'd she do?
で履き替えたけど、で確かになんか慣れてるから何とも思わないけど、慣れてなかったらびっくりするだろうなって今更思った。
If someone had that set up in their home and they were a westerner, 100% they're neurotic and they have OCD. 100%.
そうだね。
And then you realize, oh, those things are kind ofcan be cultural too, you know, it's not.
だから家の中ですら、
you can have a culture of neuroticism.
だから家の中ですらトイレの床を踏んだものでリビングとか寝室に入ってほしくないっていう、こう考えがあるところと、そのアメリカみたいにウォールマートのトイレの床を踏んだ靴で家に入って歩き回るっていうのはやっぱり全然違うよね。
And we're talking about like you have to throw away your kitchen sponge every week or something.
で赤ちゃんとかさ、だって普通にね床を張ったりするわけじゃん、アメリカでも。それとかってどうしてんだろうって疑問に思うけど。
The research on dirt and babies is really confusing.
It
seems to indicate like
汚い方がいいっていう、yeah. まあ、白血病とかね。
Add more fur, add more dirt, add more viruses.
ただやっぱりさ、外のトイレだってノロウイルスとかもあるしさ。
Well, not トイレ。That's not. It's not saying dunk your baby in the nearest local.
No, I'm just saying this because like public bathrooms in the States are
wet.
Often really wet and dirty、mm-hmm. and gross.
Yeah.
So.
And hopefully no one's in there when you go in.
なんであんなにびしょびしょなんだろうね、すべてが。アメリカのトイレって。
People are doing what they want.
すごい謎なんだけど。なんなんだろうね。あと、シンクとかもすごい汚かったりするじゃん。
Well, the people...
なんかどうしてこうなったみたいな。
Half the time in America, I feel like the reason why some place is not clean is because of the person managing it.They're super half-assing, not doing it. You know, they just... You see them sometimes and it's just... Are you gonna mop that water? No, he's just gonna keep moving.
日本のトイレってさ、いつも綺麗に使ってくださってありがとうございますっていう文句になったじゃん。綺麗に使ってくださいじゃなくて。だから、なんて言うんだっけ、こういうの。ピグマリオン効果
その
ピグマリオン効果ってあるじゃん。そのプレッシャー
ピグマリオン
うん、なんか、We talked about this on our show many times. Like,、oh. こういう期待値がありますよっていうのを出すことによってそれをフォローさせるっていう。
Mm-hmm.
それアメリカもやればいいのにね。
Well, it's like the thank you in advance.
そうそう。
Type thing, right?
そうそう。次。今週月曜日、欧州委員会が10種類の使い捨てプラスチック製品を禁止する方針を発表しました。プラスチックの食器のほか、ストローやマドラーなど、紙やバイオプラスチックを含む他の材料で代替可能なものから順次使用禁止にしていく予定です。また、2025年までに使い終わったペットボトルの9割を回収するよう義務付ける提案も出しています。プラスチックは自然の力で分解されるまでに数百年から数千年の時間がかかるため、リサイクルされずに捨てられたプラスチックは自然の中にそのまま留まり続けます。現在、世界的にプラスチックのリサイクル率は 14% にとどまっており、川や海を汚染しています。ゴミが特に集中している太平洋ゴミベルトでは、少なくとも8万7千トンのゴミが海に浮遊しており、大量の生き物の体内に蓄積して死に追いやっているほか、マイクロプラスチックは人間も飲み水や魚から摂取してしまっていることが分かっています。
This week on Monday, the EU revealed plans to ban 10 types of single-use plastic, including cutlery, straws, and stirring sticks. The change will begin with substituting these items with readily available alternatives where possible. Additionally, they are setting a requirement by 2025 that 90% of used PET bottles are recovered. Because it takes hundreds or thousands of years for natural forces to break down plastic,Plastic which isn't recycled simply accumulates in the Earth's environment. Currently, only 14% of plastic is recycled, with much of the rest polluting oceans and rivers. The Pacific Garbage Patch currently consists of more than 87,000 tons of trash, with increasing amounts ending up in the bodies of sea creatures. It's now known that humans are also consuming microplastics in our water and our fish.
So...使い捨てプラスチックっていう概念に人間が慣れてしまってるっていうだけでプラスチックの製品の製造過程とかいかにこれを、まあ、分解したり本当の意味でちゃんと捨てる状態に持っていくかっていうのを考えると使い捨てしていいものでは到底ないんだよね本来は。だからで例えば言われてるのはペットボトル1本を自然に返そうとすると、まあ、大体450年から1000年はかかるペットボトル1つで、うん、それを世界中の人が1日、まあ、1本なり何本なり知らないけど飲んでるとすると、うん、まあ到底追いつくわけはないんだよね
Can you imagine that? Like people in the future in the yearYou know, 3020 digging up some pet bottle that's 1,000 years old.
Yeah. で、それが本当にでもね、あることだから。
Yeah.
でマイクロプラスチックも最近ますます話題になってるけど、魚で見ると 70% とかの体内にマイクロプラスチックがあるっていうことが分かっていて、深海魚にも見つかってるんだよね、
うん、
だからむしろ体内にない方が珍しいぐらいのレベルになってきちゃっている。でその魚を食べる人間とか他の生き物の体内にも入ってしまうし、まあ、ペットボトルの水にも結構マイクロプラスチック含まれちゃってますよっていう、でそれを私たち飲んでるんですよっていう、
うん、
あの研究も最近出てたしね。
Well, they've been doing research on those chemicals, bisphenol A and B and S, right? BPA, A, or BPA is a... These are all endocrine disruptors that interfere with your hormone levels. And for a fully developed adult, that is usually less consequential than it is for small infants and children, because children who are exposed to high amounts of endocrine disruptors, and plastics aren't the only source, can have sexual developmental problems and other problems as well.
So.
And they've pretty much confirmed that pretty much all, maybe not all, but almost all plastics contain endocrine disruptors. Almost all. If we keep using plastics, then more of these will end up in our environment. So,
そうだからこれについてなんか注目し始めると本当に疑問が次々と湧いてきて、なんかよく私ヤクルト飲むんだけど、ヤクルトの入れ物ってめちゃくちゃ丈夫なんだよね、
うん、
でもあれさ、もうあんなちょっとしか入ってないからパッと飲んでもうパッと捨てるようにできてるわけじゃない。
It takes about 2 seconds.
そうでもあの入れ物ってさ、コップとして、変な話ね、
うん、
コップとして使おうと思えば多分すごい長い間持つと思うんだよね、
うん、
だからもちろんその企業としてあれぐらい丈夫なものに入れる理由はいろいろあるんだと思うんだけど、ここまでしっかりしてる必要が本当にもう絶対に妥協できない理由が何かあるのか、その環境とかと比較してそれでも絶対こうじゃなきゃいけないっていう理由があるのかっていうと、そうでもないのかなとか、まあ、ヤクルトだけじゃなくて何でもそうなんだけど、
It's everything. And I think Japan is probablyone of the worst offenders on planet Earth. And anyone that visits Japan will tell you this, that the packaging is out of control, that everything is packaged, and then the package is packaged, and then that's put in another package. And it's just, you know, you have the individually wrapped, you know, little biscuits or something, where by the end you have this crazy thing, just wrappers all over the place. They're not really that necessary. Other manufacturers in other countries have found ways around doing these things. So it seems like it's a lack of innovation. Some of it is just that, you know, like the Yakuruto, it's natsukashi. If you change it, people are like, oh, well, then why don't I just buy this knockoff?
なんていうの、例えば個別包装とかそのヤクルトの方がすごいしっかりしてるとか、一回そこまですごいきちんとやってます、ちゃんとしてますってすると、それをしょぼくすることになるわけじゃない、まあ言い方は悪いけど。でそうするとやっぱりなかなかそっちに直すっていうのは企業も勇気がいるから、多分国民というか個人個人の意識の問題もあると思うんだよね。
Well, I don'tIs the issue how thick the thing is, or should we just not make things out of plastic anymore? I think we might have... This may require some drastic efforts, you know?
Yeah, and that's what's happening here, but...
I don't know if thinner... You know, like the Irohasu bottle is thin as hell, right?
Mm.
So it's like this uses way less plastic. Great, we're using less plastic.But on the other hand, I'm still drinking endocrine disruptors, and we are still using plastic to carry 500 milliliters of water.
まあね、
And that's not sustainable. Even the best case, you know,、yeah. like that is not sustainable.
まあただこう現実的に考えると確かに段階的にやっていくしかないから、まあそれはそれで少なく使ってる企業はやっぱり褒めていかないといけないと思うし、プラスチックを簡単にこう捨てていいっていう意識も変えていかないと、いかなきゃいけないと思うし、なんかうちでパーティーするときに何十人とか来るとき用にプラスチックのカップを使ってるんだよね。結構立派な、うん、あのベコってなんないやつ、
うん、
でそれを毎回出して、で終わったら洗ってしまってるんだけど、なんかプラスチックだから結構みんななんか捨てちゃうんだよね、ゴミ袋に、うん、だから毎回ちょっとずつ減ってるの。
There's a subconscious impulse to throw away anything made of plastic.
そうなの。それがなんか人んちのものだろうとなんだろうと、なんかみんなやっぱりあの反射で捨てちゃうんだよね。
We don't have respect for it.
そう。
And if you buy something and it's made of plastic, it's like, what is this cheap?
そうで結構ね、でも
it belongs in the ocean.
この間ちょうどパーティーしてマイケル覚えてるか分かんないけど、結構立派なこう硬いやつなのよ。でこの結構立派な硬い普通のカップの形のやつと、あと他にこうワイングラスの形みたいな、したそれもプラスチックのやつがあって、それもねあの捨てようとしちゃうのみんな
、うん、
だからこうなんとなくもう無意識にプラスチックのものイコール使い捨て、もう全然壊れてたりとかしなくてももう捨てるっていうのがやっぱ刷り込まれてるから、まあ私も多分含めなんだけど、
mm-hmm. It's totally true. You go to the convenience, you buy a coffee. There's a little tiny thing that has some little coffee cream in it. There isn't a pump thing. There's a little container, right? And、
yeah.
you have another little container for the sugar thing. And you have another little, you have the little stirring thing. The stirring stick is like, you grab it, you stir.You throw it in the trash.
そう、1秒ぐらいしか使ってないよね。
I just did the whole thing. That was、yeah. the life of the stirring stick.
Yeah,
it was trucked in from the stirring stick factory and placed in that little shelf so that you could do that little motion, you know,、mm. with your wrist and chuck it into this thing. And now it's going to be trucked back out,、
yeah.
you know, into some landfill. And that whole thing is necessary because...Your coffee needs to be stirred.
そうなんだよね。だからやっぱり無駄がすごい多い。まあ、スタバとか行っても、
The machine should stir the coffee when it drips it in there. I don't know.
スタバとか行ってもさ、こう蓋がいらない時もあるじゃん。だから車、アメリカみたいにみんながじゃあ車のカップホルダーに置くとかだったら蓋いるかもしれないけど、フラペチーノとかさ、なんかこう絶対に蓋ついてくるじゃん、プラスチックの結構立派な。あれもさ、お店で飲んでる人は絶対別に蓋いらないしさ、
うん、
とかそういうなんかちょっとしたところだけど世界中で何億人がそれをやっちゃってるみたいなのいっぱいあるしね。
Do you think Starbucks would ever ban plastic? Because if Starbucks doesn't ban plastic, who's gonna not use plastic if Starbucks, you know, social hero Starbucks isn't gonna stop using plastic?
Yeah, I think they could. 彼らなんか紙コップはなんかやってるもんね。そのちゃんと認証ついてるやつにしてますみたいなとか。だからやっぱり大企業から変えてってくれないとなかなか難しいもんね。
They still have the plastic. I mean, they still do all the plastic stuff, right?
Yeah. だって、yeah. it's an American company.
yeah, but it's also, you know, supposed to be one of the most progressive American, and,
right.
you know, environmentally conscious American companies.
Yeah.
And just one of the most environmentally conscious companies in the world.But they haven't really done anything for the plastic issue.、
Mm.
So just considering the amount of conversation there is about plastic and the ocean garbage patch and blah, 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 it's just a bunch of, you know, it doesn't seem to be really getting anywhere. And so I think this EU thing will be interesting. It should be.
なかなか難しいんだよね。やっぱりその、じゃあバイオプラスチックのものにしましょうっていうと値段が上がるとかさ。
What is that exactly?
I think we've talked about this in the past, but そのちゃんと
biodegradable plastics.
So
it just it's plastic,、yes. but it degrades more quickly.、
うん、そうそうそう。
Hmm.
とかまあストローとかは紙のストローも売ってるしね、普通に。別にプラスチックである必要はない。
Hmm.
とか。
Metal seems like a good option, though.
うん、だからまあ本当は。まあ、だからスタバとかはさ自分の水筒を持っていくとちょっと割引しますとかあるじゃん、
うん
まあ、だからそういう方法もあるよね、うん、あのスーパーの袋とかカップとか全部こう オプションとしてはプラスチックのものとかもあるんだけど、そうするとよりお金がかかるっていう風にすることによって、まあ、使用される量、全体量をちょっとでも減らす取り組み。
It's like the, you know, the レジ袋 never ending battle to get people to bring their own bags to the supermarket.You know, and a lot of supermarkets have been trying in Japan for probably over five years, maybe longer, right?
They don't charge you, though.
They charge you 2 yen.
Do they?
Sometimes more for a bag. Yeah. Oh. And some, one of them won't give you one. They won't give you one. They just won't. They're just like, no.
Yeah, that's good.
I was like, oh.
なんかレジ袋をすごい立派にすればいいんだよね。なんか I think when I...In Germany or Paris, I don't remember. But, なんか、レジ袋を持っていくのを忘れると買わなきゃいけなくて、それがすごい立派なやつなの。だから逆に買いたくないじゃん。それが溜まっちゃうし、家に。だからこう、いつものレジ袋をさ、2円とかだと、まあ別に2円ぐらいいいやって思っちゃうかもしれないから、逆になんかもうさ、300円、400円ぐらいの立派なやつしかないってことにしてくれれば、結構みんな持っていきそうだよね。
いや。
まあ、本当はそこまでしなくてもちゃんと広がればいいけど、なかなか難しいね。次。
NASA and SpaceWorks Enterprises are developing a sleep cryo chamber which would enable humans to travel into deep space. The cryo chamber could keep astronauts in an unconscious stasis for several weeks or even longer. This would enable sleeping and waking shifts during which astronauts could stretch out or complete tasks that require humans.The chamber would induce a mildly hypothermic stasis by lowering your body temperature to 32 degrees Celsius and then administering a sedative. In this state, the metabolic rate slows and the human body requires much less food, water, and oxygen to survive, making manned missions more viable.
NASA とスペースワーク社が火星に人類を送るために共同で人工冬眠技術を開発しています。この技術では、それぞれの宇宙飛行士が交代制で数週間またはそれ以上の期間、冬眠状態に入り、起きた際にはストレッチができるほか、実験やメンテナンスなど必要な作業をして過ごします。冬眠状態に入るには、体温を32度まで下げて低体温の状態にし、鎮静剤を投与します。冬眠中は代謝が下がるため、火星に行くのに必要な食事、水、酸素の量を数百トン単位で大幅に節約することが可能です。
Yep.
なんかこの話自体はすごい何年も前から言ってるよね。
Mm-hmm.
それが結構現実的になってきたってこと？
We hope so. I mean, I don't think anyone knows for sure how it's going to go. But this is definitely a sincere effort.By NASA and SpaceWorks. And the timing is appropriate now. You know, it didn't, you know, you could talk about cryo chambers all day before, but for what? But now, you know, we have the space traveling technology right around the corner that it makes sense to start developing real cryo chambers and actually use them.
なんか起きた時に絶対絶対気持ち悪いよねと思わない
Or the greatest you've ever felt. It depends on the sedative.
だってさ普通の睡眠導入剤とか飲んで寝た時でも次の日もすっごい嫌な感じで起きるじゃん、それをさ鎮静剤をどういうふうにアドミニストするのか知らないけどこう一回飲んでもずっと寝てるっていうわけじゃないよねきっと、だから定期的にこう点滴とかで入れるってことでしょ多分
Yeah, I think so
でしょ、
mm-hmm.
だそれをさ数週間とか1ヶ月2ヶ月とかやった後にさしゃっきりなんかあおはようみたいな感じになると思えなくない
Well, it depends on what sort of dreams you were having during that time period. Who knows what sort of brain activity can occurYou know, during 2 weeks in a cryo chamber.
Dreams の問題なの？それって。
I don't know.
とかその低体温、
factor, right?
なんか低体温になったことないからわかんないけど、その一回低体温症になってそれが戻った時の感じとかさ。
Well, other than the dreams, what happened? You know, you were.
I don't know, but I'm talking about like その導入剤とか飲んで寝て起きた時ってさ、夢とかの問題じゃなくてすごいこう疲れた感じっていうかさ、
うん、
ちゃんと 寝れてないっていうか変な感じするじゃん。
Well if you I don't know you could be out for 2 weeks 3 weeks longer, you know, so there are concerns with atrophy.
Yeah.
Right? And
それもあるよね。
When your body is still, your lymph system is not being activated properly. Mm. So, but on the other hand, your metabolism is very much slowed down and your body is cold. The idea is to just slow down time.
Yeah.
From a metabolic standpoint.
Yeah.
So although you're lying down for 2 weeks and 2 weeks of time does indeed pass, your body has not had to do as much. The amount of work that your body would be inefficient at doing because it's in cryostasis is reduced by limiting your metabolic rate. Does that make sense? That's why you need less food and less water.
Yeah.
But yeah, I'm sure you're not going to feel crisp, you know?
Right.
It's like all those cheesy comeback movies. You know, you wake up and you got to hit the treadmill and...
Yeah, like that Chris Pratt movie.
Yeah.
I forgot the title, but the rapey one.
The rapey Chris Pratt movie?
Yeah. あれも結構だって起きてすぐになんかもう歩き回ってさ。
Is that passengers?
Oh yeah, passenger. Yeah. あれもだって起きたらすぐ歩き回ってさ。Hello, anyone here? みたいな。もう結構元気だったけど。
Mm.
Well, もっとなんかヒヨヒヨしちゃいそうだよね。
Maybe they can address some of that stuff with atrophy, using electrical stimulation or something.
Yeah.
You know, there's so many weird techniques they have now that...Maybe a cryo chamber is the place to apply them.
I guess.
And you're doing something really out there.
それこそでもパッセンジャーみたいにこう起きちゃいけないタイミングで起きちゃうとか逆になぜか起きないみたいなとかさ怖いよね。
It just means you're dead. No, like...
Yeah, or just like stay unconscious.
Oh, like they can't turn your brain back on for some reason?
Yeah.
Maybe.
That's possible, no? だって麻酔もそうじゃん。
It's way more likely that the rocket just blows up, right?
While you're sleeping, right?
Yeah. Or whatever.
That sucks.
You would age.
I guess it's better than it happens when you're actually awake.
You would actually age more slowly, I think, if you were a space traveler. Because you would spend the majority of the time between destinations in this cryo state with a slowed metabolic rate. Mm-hmm. If that's your occupation, because you're some... You know, aerospace engineer, spaceship repairman guy, then you could live to be like 160 years old or something. You know, if you're spending that much time in a cryo state, right?
I guess. That's weird.
Right? Or what if, probably one of the main benefits of the cryo chamber is eliminating psychological risk. If someone is inside the cryo chamber, if Steve Buscemi is inside the cryo chamber, you don't have to worry. He's unconscious. But if you look over at Steve Buscemi's cryo chamber and for some reason it's empty, oh shit.
Yeah. まあ普通のフライトですらそうだよね。こう、まあそこまでのクレイジーになっちゃうリスクとかもともとないにしても、こう14時間ずっと起きて座ってああ次何の映画見ようかなああもう疲れたなって言ってるよりはもう寝て起きたらついてるっていうのが一番いいっていう、
Smooth.
Yeah.
How much of the freaking out in space thing do you think is kind of like an overblown concern? Or do you think it is in fact like because we've
I think it's definitely a real
concern. It's a real thing, right? Yeah. I hope I'm not just projecting this. Like, I'm the only one that would actually freak out in space.
No. Because how would you... Especially if you're going to Mars.
Mm-hmm.
だって一回行ったらもうそんなじゃあ次の日やっぱりやめたって帰れないわけじゃん。
Mm-hmm.
っていうだけでもやっぱりこう claustrophobic っていうかさ閉じ込められてるような心理的な状態があるわけで そこにさらに限られた数の人しかその場にいないから、そこでの人間関係が終わったらもう終わりじゃんとか、それに加え普通のリスクもあるじゃん、食べ物とか酸素とかなんやらかんやら、もう。
But can't you imagine? Can't you imagine? You know, 100 years in the future, or something where it's very ordinary to travel through space, and nobody really freaks out about it anymore because it's so normal.
Yeah.
Or is it just freaky to be in space, no matter what the culture
no,
is?
No, I don't
think. You
think
it's a cultural
so.
thing?
Yeah.
Because of our culture, we're susceptible to freaking out in space.
Yeah, culture and also like
it's not a biological.
The technology is so new that I think.飛行機も最初はそうだったんじゃないのだってとかヘリコプターとかさ最初の頃に乗る人はもうああもうこれで死ぬかもしれないとか知らない国に行ってさもちろん、何電話とかもそんなただ今スカイプみたいに話せないしもう一回日本を出ちゃったらもう次いつ何ヶ月後何年後まで帰れないとかっていう状況だとさ、まあ、ストレスも全然違うだろうし、だから宇宙旅行が普通になれば別にそんなみんなはーってなんないかもしれないけど最初の人たちはさ怖いよね。だから最初にあれじゃないアメリカ大陸に行ったイギリス人とかさ、それぐらいの覚悟で行ってたと思うし。
What do you think of the idea of sending whose idea was this? Like sending fertilized eggs to a distant planet that would be kind of raised by a machine so that when they arrive at the planet they're like capable.
それいつそう話したんだっけ？ゲスト来た時だっけ？
I don't know.
それ収録中の話だったんだっけ？忘れちゃった。
I don't know. But yeah, this idea of you could, and this is something that we could do.
Yeah.
Like,in very like right now, couldn't we? Maybe not right now.
No.
Maybe not right now because no one's trying to do it. But technologically, it doesn't seem that difficult. No.
What?
It would take. It would be cheaper than the SLS. Let me say that. Maybe.
だってそのエッグを育てないといけないじゃんまず。まあそれは羊だかヤギだかでできてたとして。
They should try it with some.Easy animal that we understand well, but.
でその後人間だと特になんかこう育てるプロセスがすごくめんどくさいじゃん他の動物に比べて。So I don't know how.
How do you educate those new humans?
And make it into a functional human being by giving him or her enough oxytocin and you know that kind of stuff. Affection.
Yeah, it's probably pretty difficult.
It sounds pretty complex.
It doesn't seem that far off to me, though. It doesn't seem that far off.
I mean, どうなっちゃってもいいんだったらできると思う。その子の精神状態を加味しないんであれば、ただもう existing だけだったらできると思うけど。
We'll have some really great books. I don't know, but it's an interesting idea. Some people think that that's what someone did with us, you know, like that's
like panspermia.
Yeah, like that's the or well that it was, you know, some aliens, you know, science kit. He sent some DNA mishmash thing to our planet and started something.
Okay.
Some machine sampled a monkey and turned it up to 11.
次.
A study by researchers at the University of Colorado in Denver found that introducing a less convenient option for sanitizing your hands, in addition to an existing option, increased overall use, leveraging something called the decoy effect. The decoy effect occurs when a person is introduced to an inferior option and the pre-existing one becomes more appealing than it would be on its own. In an experiment involving 163 participants,The researchers deployed inferior and harder to use hand sanitizer bottles to three Chinese food factories after 20 days of observation and found that their hand hygiene behavior improved dramatically. The pass rate for hand swab tests for cleanliness improved from approximately 72% to 95%. The paper was published in Psychological Science.
学会誌サイコロジカルサイエンスに掲載されているコロラド大学の研究で、おとり効果を使うことでより多くの人に手の消毒をさせられることが分かりました。おとり効果とはマーケティングでよく使われる手法で、明らかに選ばれない選択肢を用意することで本来なら選ばないものを魅力的に見せる方法のことです。実験では中国の3カ所の食品工場で働く163人の被験者を20日間モニターしました。すると普段渡している使いやすい消毒スプレーに加え、使いにくいボトルタイプのものやつけ置き型の消毒方法を与えた場合に、スプレーを使って手を消毒する回数が大幅に増えていたことが分かりました。手の清潔度を調べるテストを行うと、実験前には 72% の人しか合格しませんでしたが、実験後には 95% まで改善されていました。
Clean.
面白いね。なんかあれなんだよね、もともとこの工場でその結構頻繁に手を消毒しなきゃいけないっていうルールが本当はあるんだけど、それをみんなサボっていたっていう、
うん、
で、yes. 使いにくいものをあげると使いやすいやつをより使うようになるっていう、
うん、I mean, it's a well-known effect in marketing.
そうだね、普通はこう2つの選択肢があるときに3つ目の変な選択肢を加えることによって、変なっていうかすごい高いとかことによって真ん中の中ぐらいのものを選ばせるっていう時に使うものだよね、
mm-hmm.
だからこう
It's an interesting little trick.
Yeah, 800円のラーメンと1000円のラーメンがあったら、みんな800円を普通は買うんだけど、そこに1500円のラーメンを追加するとみんな1000円のを買うようになるみたいなやつだよね、そう、mm-hmm.
You don't want to get something too cheap. It's 怪しい。
そうそうそう。そうなの。
怪しい。You get the bottom cheapest. But if there's only two, then it's like you're just getting the cheaper one.
Yeah.
You're not getting the cheapest, yeah, even yeah, though yeah. it is. But so, if there's three and you get the cheapest, it's like you're getting the cheapest one?
Yeah.
Jesus.
そうそう。そうなの。
Cheap ass.
なんか一番安いやつはちょっとやめといた方がいいかな、みたいなね。じゃあ真ん中の辺にしとくのが妥当かって思わせる、
mm.
手法のことなんだけど。
うん、
でも確かにこう1個消毒スプレーだけあって、これめんどくさいな使うのって思ってる時に、よりめんどくさいオプションを渡されたら、もともとあったやつがすごい使いやすく感じるっていうのはあるんだろうね、
うん、yeah. Well, our perception is so relative、うん、you know? And this leverages the relativistic nature of our perceptionIf something is better than something else, then it can't、yeah. be as shitty as it was when it was sitting there by itself, just being shitty.
Yeah.
Right?
なんか恋愛でも言われるよね、これ。
うん。
その絶対に選ばない人、そう、絶対にタイプじゃない選ばない人の3択目が来ると、もともと選ばないはずだった他の人を選んじゃうみたいな。
It's a wingman theory, right?
あ、そうだね。
Right? Because now it's just this sanitizing bottle has a wingman sanitizing bottle that's less convenient. And then people are like, you know what? I like this sanitizing bottle. That other one sucks, but I'll use this one.But when there was just one, it's just like, let's talk about something else.
でもさ、そのブロコードみたいなもので、例えば自分がウィングマンの時はこうしなきゃいけないっていう暗黙の了解ってあるの？
You have to be
自分をちょっと下に見せるとか？
Yeah, you're just like the harder to use sanitizer bottle.
Right? Mm.
You're the human, you know, drunk embodiment of a
Have you actually、sanitizer. Played this role as a wingman?
Yeah, I think so, probably.
And what do you do? You just act like
just
you're less funny or something?
I just go over the top.
Like what?
Well, I mean, you just use self-deprecating humor,、
mm.
right?
俺はこんなやつだけど、こいつはもっとすごいよみたいなこと。
Yeah, yeah. But sometimes that doesn't work out the way it's intended. There's probably better strategies. There's probably better wingmen. if I'm being honest. but yeah, people like choice, and choice can be manufactured out of thin air. And this is the illusion of choice. You know, the choice used to be whether or not you use the hand sanitizer bottle. The choice has now become which hand sanitizer bottle you use. And that reframing happens the moment they put the other bottle there.
そうだね。
And that's just, you know, that's how our brains work. And the more you're aware of it, the more you can kind of protect yourself against that illusion of choice phenomenon. But it's definitely a real thing.
Yeah, for sure.
Yeah. Everything's has artificial wingmen attached to it, you know.
So
there's a lot of strategies. You don't want to be a sucker or, you know, sheeple.
Yeah.
You know sheeple? You don't know what sheeple means?
No.
Sheeple is, it's a combination of sheep and people. And it just refers to when you say
like followers?
The sheeple, you're just, you know, just the public that's just, you know,
right,
just follows whatever,
right,
is, you know.
I see.
The sheeple.
Huh. Interesting. That's,
yeah,
like,
so if you
cruel.
Just wake up every day and you just turn on NHK and figure out what's going on, you might be sheeple.
Yeah.
Maybe. It's hard to know. I
just said
sheeple.
That's like gruel.
Gruel?
Yeah, great and cool.
Gruel?
This is from the movie Mean Girls.
Of course it is.
I think if you're like a girl around my age, you've probably seen that movie many times.
So you know what gruel means?
Yeah.
Isn't gruel a kind of food? Isn't
what?
It like a...
Food?
Gruel? Isn't it like a...
What's that?
Like an oatmeal type. I could be totally off. I don't know what I'm talking about. A survey of over 200 adults aged 18 to 35 by the University of Exeter and Edith Cowan University has identified that two forms of motivational conflict, inter-goal conflict and ambivalence, are strongly associated with anxious and depressive symptoms. Inter-goal conflict can occur when objectives are seemingly incompatible or when the pursuit of multiple goals puts a strain on resources. For example, trying to spend more time with your family could conflict with the goal of getting promoted at work. Ambivalence, on the other hand, can occur when a goal clashes with a higher order value that you yourself are not aware of. For example, someone may be ambivalent about becoming intimate in a relationship because they have an abstract higher value or goal of independence. The researchers suggest that making such conflicts conscious may be important to resolving them and relieving distress.
イギリスエクセター大学とオーストラリアのエディス・コーワン大学が共同で18歳から35歳の成人200人を対象に行った調査で、目標に関して特定の2種類の状態になった際に、人は不安やうつ状態の症状を経験することが分かりました。一つ目は自分の目標とリソースが反比例している場合で、例えば会社で昇進したいという目標を叶えようとした際に、結果として家族と過ごす時間が減ってしまうようなケースです。二つ目は目標と自分の価値が相反関係にある場合で、例えば恋人ともっと親密になりたいと心では思っていながら、一方でもっと大事なことがあると他のことに価値を置いていたり、自立しなければという強い思いがあったりするようなケースです。研究チームはこれらの葛藤を軽減し解決に導く方法として、自分の中でこうした葛藤が起きていること自体を自らが意識的に認識することが重要であるとしています。
Yes.
これはよく瞑想とかの、ね、話で言われるよね。
うん。
この番組でも多分何回か言ってるけど、例えば痩せたいけど目の前のチョコレートを食べたいとか、痩せたいのにこのチョコを食べちゃったみたいな、こう
もう食べた、
そう食べちゃった
いつの間にか
とか、その自分の中で2つの相反する願望が生まれてしまって、まあ2つ人格が分かれちゃってるような場合が一番やっぱりすごく人間にとってストレスであり、でそれがストレスだからこそより食べちゃうとか、で結果目標からも遠ざかるとか、
Well, you have the other goal of reducing the stress that's caused by the situation.
Yeah.
Which can be addressed by eating the chocolate. But you can't have all your goals in the picture at the same time.
Yeah, yeah.
So you start to have the impression that you're betraying your own self-interest and that you hate yourself.
Yeah, yeah.
And then you begin to hate yourself, you know.
で、ストレスが増幅されてっていう悪い循環みたいなね。
Of course.
でも確かにそれをまずは客観的に認識して、瞑想とかだとこうどっちかを押さえつけるんじゃなくて、あ、こういう2つの願望が自分にはあるな。そしてその2つは相反するものだなっていうのをまずこう観察するっていうところから始めましょうってよく言うけどね。
But you have to watch out for the decoy effect. Right?
Yeah. そうだね。だからそこでもう一つ食べ物が追加されるみたいな。
Yeah, this need to be one topic. And impossible to untangle.
でも結構普通に例えば社会人だとね、この最初の例なんていうのはよくあることだよね。特に、まあ、結婚してる人とか、お父さんたちとか。だから子供の成長とかもっと見たいとか、奥さんともっと時間を過ごしたいっていうのと、でも社会的にもっと昇進して活躍してお金を稼がなくちゃっていうのが、まあ同時には無理とか。それがすごいストレスにつながるとか。
It's weird to think about how you and your dreams, your goals, your ambitions are weaved into the dreams, goals, ambitions, and intent of some 7 billion other human beings. And those are all running 24/7.
Yeah.
You know? And so we also begin to think about how our goals conflict with the well-being of other people's well-being and their goals, you know, gets hairy.
Yeah. だから何を諦めるかだよね。じゃない?
Is that how it works? I give up nothing.
諦めるというか、なんか、今はしょうがないとか、思えるか。どこまで let go できるか。
Yeah, I don't like to think about the idea of giving up on something, but rather you're making a choice with your own initiative.
Yeah.
It's efficiency, right? But I mean, it's just a way of looking at it, but.
そうね。そのなんか、まあ、諦めるっていう言葉自体がちょっとなんかネガティブに聞こえるかもしれないけど、ネガティブな意味じゃなくて、まあ、優先順位をつけるというか、何を取捨選択するかみたいな。
But there's something wonderful about your life when it gets a little leaner, you know, or a little bit. I guess it's the, you know, having a sense of control and autonomy in your life, or having a sense of like, I put this here, you know, someone else didn't put this here, right?
Yeah.
And stuff like that, you know, it matters, but it's also. I always, it's hard to say that it's not just a matter of perspective, but conducting yourself well certainly is a matter of perspective. Do you know what I'm saying?
Mm-hmm. Yeah, and for me, I think I'm a control freak in a way that, なんかこうやっぱり常にコントロールできるものって思うちゃってるのがデフォルトであるみたいな。だから予定外のこととかになった時に、ああってストレスになるわけじゃん。
Like why is this happening? Like why is this person doing this? What is wrong with you know that kind of reaction?
Yeah, that kind of stuff. So to avoid it, I have to constantly remind myself that it is not controllable. I need to go with the flow.And then, like, I give myself this, like, life affirmation type stuff before I go to sleep. Like,
what's that?
As a reminder, like, なんか、ああ、屋根がある。
屋根がある。
そう、なんか屋根があって、雨が降ってても、自分はこう濡れずに夜、こんな安全な場所で寝ることができるとか。
I stand in the rain and am thankful I'm alive. I could lose everything. You know, I don't even bank it on the roof. That is what is my stance.
But you know, like all these like basic things that I have that I think or that I take for granted. Yeah, for granted. So like, なんか屋根があるとか、今お腹空いてない。ちゃんと食べ物も今日食べました。とか、あの猫が2匹いて2人とも健康です。で横には夫がいて、もう普通にラブラブだしとか、そういうこう普段なんか特に意識しない、もう自分の中ではもうベースとなってるものをあえてこう。
So you pray is what you're saying. This is what praying people are doing is, you know, every meal and every day before they go to bed, they look up, whatever that means, and they say thank you, and they recount all the good things in their life.
そうだね。だからそのクレジットをあのイエスにあげるのか、なんかユニバースにあげるのかっていう違い。
But it's the gratitude that you're experiencing. You're not in a position to assign credit anyways.
そうそうそうそう。そうそう。だからそれは自分のおかげではなくて、あの、まあ、私の中では別にイエスのおかげでもないけど、あの、まあ、本当にありがたい、ラッキーだなっていうこと。
So this reminds me of my secular exorcism idea, but yeah. I think there are practices that people kind of throw out, you know, throw the baby out with the bathwater. It happens because of we contextualize certain practices a certain way, but I think it is helpful to do that.
So でその affirmation 的なことをやってると本当に oh my god, I have everything みたいな、なんか I get this sense of awe.Like, seriously, you know? And then I told my husband, like, yo, we have everything.
It's Christmas.
Like, isn't this great? And he's like, yeah, って感じだけど、あの、結構本当にね、もうその、それがいかにラッキーなことかっていう、今、家があって、その、あとやっぱこの安全性、その寝込みを急に知らない人に襲われるとか刺されるとかさ、身ぐるみ剥がされるみたいなことがないっていうだけでも地球の中で見たらすごいラッキーなわけじゃん、とかっていうのをさ自分にこう思い出させることによってああもう最高だなみたいな。
I really think people need to be happy that they're alive, that they can experience anything, you know, likeI don't trust anything else to be a foundation for my optimism, you know. Do you know what I mean?
Yeah. What if you're in a simulation?
Thank the simulator god AI for setting all this up, because it's pretty rad.
By the way, gruel is a food.
Oh, it is a food.
Yeah, the spelling is different.The one I was talking about was G-R-O-O-L.
Okay.
This one is G-R-U-E-L. Yeah.
Gruel is what they give to the, you know, peons and peasants and...
It says it's a food consisting serfs. Of some type of cereal.
Yeah, it's like slop.
Boiled in water or milk.
You know slop?
No.
Slop is gruel. But, you know, like the gladiators, you know, who have to fight for their life. They stand in line and then some...giant mutated crazy guy gives him slop.
Is this different from grits?
Yes.
It's different.
Yes.
How is it different?
I don't know how it's different, but I eat grits all the time, but
you eat grits all the time?
I like grits, malt oatmeal, oatmeal, steel cut oats.That kind of stuff.
Ah, so grits, mommy, 食べたことないんだよね、人生で。
It's normal. It's just carbs.
Okay.
Oats are probably better for you.
Gruel is a thin, watery porridge.
Yes.
Grits is coarsely ground hominy. Mm-hmm. What's hominy?
I don't know.
A hominy is like a...is like corn, like ひきわりの corn, which is boiled and eaten. Ah, so the ingredients are different. So grits is corn, and gruel can be different stuff like oatmeal and
yeah, gruel is
oats
just
and all kinds of stuff.
Gruel is just the word they use for the it's like soggy oats with water that they give to slaves to just just if you are in if someone needs to keep you alive you know then you'll be served gruel that's kind of the
じゃあ美味しくはない美味しさを求め、
like、I don't know
美味しさを求めたもんじゃないってこと okay
it's just the cheapest food because I don't know like hundreds of years ago I don't probably dark ages Europe people were eating gruel
so that's like muesli like, eating muesli with water
I think muesli
just for
is
me
probably
to imagine.
Much better yeah something like that
okay
but it's been sogging it's just fully sogged yeah
grits is boiled
it's microwaved I don't know.
Okay.
Yeah.
Okay.
It's boiled.
Grits 食べてみたいんだよね。
I can give you some. It's really not a big deal.
なんかアメリカの Southern food って言ったら、grits とあの waffle, fried chicken waffles.
Waffles.
Yeah.
Hmm.
I like fried chicken waffles. なんか it feels like it's so bad for you.
It is.Everything they eat over there is horrible for you. And it's all amazing.
Hmm. 文字起こしのテキストは、iPhone, iPad, Mac, Android の、バイリンガルニュース公式アプリからゲットできますので試してみてください。単発での購入もできますし、月額240円で全部のテキスト読み放題という激安プランもやっています最近あの iOS 版は大幅にアップグレードしたので、アプリの中で、音声再生もできるようになったし、単語テストもソーシャルフィーチャーがついたので他のユーザーと戦いながら単語を覚えましょうみたいな
There were some bugs
楽しい機能も
There were some bugs in that release, so I released an update again, I think yesterday.
Okay.
That fixes it.
Also,
Android will receive the same stuff probably within a month or so.
結構ね、あの、私、あれもらってるよ、フレンドリクエスト。それで足してる。それみんなと友達になってる。
Yeah, there's a lot of interesting people on there, and they have a...Interesting icon.
Yeah, yeah, yeah. So, 面白いよね。バイリンガルニュースユーザーのみんなの、あの、プロフィールというか、ユーザー名と写真が見れるから。だから自分のプロフィールを作って公開にしとくと、他のユーザーにも見れるので、知らない人同士でも、あの、友達に追加したりとかできる。
By default, it's private.So no one will see you.
あ、そっかそっか。じゃあ。
So you have to change it in the user settings if you want to do that.
あ、こうしてる間にももう、もう一人フレンド申請が来た。はい。なので試してみてください。
Yep.
終わり。
以上です。
バイ。
バイ。